それではお読みいたします。ヨハネによる福音書8章1節から11節。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が、主よ、誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。以上の箇所です。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝もですね、こうしてそれぞれの場所で、まあ、ご家庭やね、ちょっと出ておられる場所から、またネットを介してこの会堂とつなぎましてね、ご一緒に礼拝が守れておりますことを心から感謝いたします。ゴールデンウィークが終わりました。今年のゴールデンウィークはですね、新型コロナの感染拡大期だったために、なかなかこう出歩くっていうことをためらう、そういうゴールデンウィークでした。皆さんどんな風にしてゴールデンウィーク過ごされました？我が家はですね、もう出歩くっていうことはもう控えることにしまして、でも子どもたちをなんとかこう楽しませねばならないから、お店に行きましてね、段ボールを大量にもらってきまして、でその段ボールで段ボール工作をしたんですね。最近うちの子どもたちがですね、なんて言うんでしょう、戦国武将とかにいろいろハマっとるもんで、なんか段ボールでこう鎧を作ったりとか、そういうことをずっとしてたんですね。まあ普段にはない子どもとしっかり関わるっていうね、一緒に遊ぶっていうことができたので、それはそれでまあ良かったわけですけれども、ゴールデンウィークが終わって、さあいよいよまた仕事に戻らねばと思っていた矢先に緊急事態宣言が出るっていう話になりました。なんかこの出花くじかれたみたいで、非常にこうなんかげんなりしたんですね。だいたい毎年ゴールデンウィークを過ぎた頃から5月病というのが言われ始めるようになります。4月のこの緊張感、新年度が始まっての緊張感がどっかこう緩みましてね、で何か1ヶ月間の疲れがどっと出るようになって、で気持ちが落ち込んでしまう。特に今はコロナということがありますから、余計にこの5月病も心配です。こういう状況だからこそですね、私たちは余計に励ましや元気づけというのが必要になる。私たちだからこそ今日もまた御言葉からその励ましや元気をね、いただきたいなと思うんです。まあ、考えてみますと、イエス様はコロナも連休も関係なくずっと私たちに関わり続けてくださっています。まあ、ライフラインみたいなもんですよ。ね、イエス様の御言葉をいただき続けながら、私たちはどこかこういろいろあるけどでも頑張ろうねってお互いに言い合える。まあ本当にイエス様のね、御言葉っていうのはありがたいなとつくづく思うわけですけれども、今日もまたヨハネ福音書の御言葉を通して新たな励ましと活力、まあ、もうちょっと欲張るならば喜びや希望までトッピングしていただきたいなとこう思っております。さて、そんなわけで今朝皆さんとご一緒にお読みしたいと思って選びました聖書の箇所、ヨハネによる福音書の8章の1から11節でした。この物語は大変有名な話でして、イエス様がエルサレムの神殿の境内で 人々に神様の御言葉をこう教えていた時に起こった一つの事件です。まあ、詳しいことはちょっと後に話すとして、まずはですね、今日のこのヨハネ8章の物語がどういう流れで起こっている出来事なのかっていうことからちょっと振り返ってみたいんです。ヨハネ福音書直前の7章を見ますと、でこの今朝の物語の前日までがですね、カリイオ祭という祭りであったことがわかります。でカリイオ祭って何かというと、カリイオっていうのはテントっていう意味です。カリのね、イオリと書いてカリイオですね。でテントなんかをこうね、なんて言うんでしょう、テント生活のことを思い起こそうっていう、まあ、そういうものなんですが、もともとの出発点はブドウの収穫祭なんですね。でここから連想ゲームのようになるんですけれども、ブドウの収穫、収穫のためには水が必要、イスラエルの民が水が本当に不足していたのは出エジプトで、ね、モーセに率いられてエジプトから脱出した民が荒野での生活でめちゃめちゃ水がなくて困っていた。神様がその時にもちゃんと水を与えてくださった、神様ありがとう、なんか結構無茶なこう連想ゲームに見えるんですけども、まあ、そういう流れで出エジプトの生活を思い起こして、神様が水を与えてくださった、本当にありがたいなって、これがカリイオ祭だったんですね。私たちの感覚以上にイスラエルの人から言えば水ってものすごく大事なんですよ。久留米に移り住みまして、というか、まあ、牧師になって久留米教会に来て、もう今年で15年目に入りましたが、私ね、育ちは福岡市なんですよ。で、福岡市ってね、水が結構不足しがちな土地なんです。だから、すごく覚えているのは、小学生ぐらいの頃にですよ、水不足って言われて、夜、お風呂入った、そのお風呂のお湯を抜かずに、風呂桶に溜めておいて、で翌日トイレに行くときにはそこからですね、バケツで水を汲んでトイレに行ってジャーって流しなさいみたいな、そういう指導されたんですね私。でもいざ久留米に来てみるとどうですか、久留米の人たちジャージャーこう水使えるわけですよ。これなぜかって言ったら、やっぱ筑後川があるからなんですね。本当に筑後川の恩恵っていうのはありがたいなと思うんですけども、水ってすごく大事なもの。イスラエルの人たちにとって水はなかなか手に入るものではない、非常に貴重なものです。だから彼らは水を自分たちへの恵みの象徴としていました。これまた小学生ぐらいの記憶ですけども、フォークダンスでですね、マイムマイムっていう曲があったことを覚えている方もあるかと思います。マイムマイムマイムマイムマイムベッサンソンですかね、あれ。マイムっていうのは何かというと、ヘブライ語で水っていう意味なんですよ。歌はですね、井戸掘ってて水が出た、水水水って大喜びしているっていう、そういう歌なんですよ。曲が有名になるくらいイスラエルの人たちにとって水は本当に貴重だった。だからこのカリイオの祭りの時には、イスラエルの人たちは祭りの期間、この1週間の間、祭司が毎日エルサレムの一つの泉に行きまして、そこで水を汲み、その水を神殿に持ってって祭壇にかけながら、神様が与えてくださった水を感謝するっていう、こういう儀式をしてました。最終日になりますと、その水を汲んで持っていく祭司の周りを人々がうわーっと囲みましてね、もう大盛り上がりで祭りは締めくくられるんだそうです。でつまり何を言いたいかって言ったら、今日のこの物語の前日までイスラエルの人たちは神様の恵みをありがとうって言って感謝するっていう、そういう期間を過ごしてきたっていうことなんです。加えてもう一つ言うならば、このカリイオ祭のさらに1週間前は大贖罪日っていう儀式の日でした。贖罪っていうのは罪をあがなうと書きますけれども、イスラエルの人たちは自分たちがさまざまな神様に背くような罪を犯してきたけれども、しかし神様がその私たちの罪を全部受け止めて許してくださるっていうことを感謝する日だったんです。今朝のこの物語に行き着くまで7章の中で見えるものが何かと言いましたら、イスラエルの民は2週間にわたって神様の深い深い許しと、そして自分たちに与えられている恵みと、この2週間じっくり味わってきたっていうことなんですね。神様の許しと恵みをしっ かり味わって狩り予祭が終わったその翌日の出来事、翌朝の出来事が今日のこの箇所になるわけです。さあこの流れで今朝の箇所を読んでみましょう。2節を見ますと、イエス様は神殿の境内に入り、民衆に神様のことを伝えていた、教えていた。するとそこに立法学者たちやファリサイ派の人々がやってくる。彼らは一人の女性を連れてくるのですが、この女性は姦通の現場、不倫現場をですね、踏み込まれまして、現行犯逮捕のようにされまして、そしてイエス様のところに引きずり出されたっていう、こういう女性でした。立法学者やファリサイ派の人々はイエス様に対してこのように語る。4節、先生、この女は姦通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは立法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。少し場面を想像してみたいなと思うんですよ。イエス様は神殿の境内で人々に神様のことを教えていた。イエス様の周りに集まっている人たちはね、神様のことを聞きたくって知りたくって集まってきた人たちですよ。どっかこう宗教心が高まっているそういう人たちでしょう。そんな人々の中にこの女性は引きずり出されてきた。人々の真ん中に立たされた。人々は彼女をどのように見るんだろうか。多くの人々は彼女を蔑んだり侮ったり敵意であったり、さあここからどうなるっちゃろうねって好奇心のようなそんな目で彼女を見ていたことだろう。立法学者やファリサイ派たちが主張するのは、このような女はモーセの立法の中では死刑に処せられるべきだと書いてある。つまり彼女はそれを聞きながら自分の命の危険を感じている。恥や恐れの中で彼女はその場にいたたまれなくなりながら本当にこう立ち尽くしていたんじゃなかろうかって想像するんですね。立法学者やファリサイ派たちが主張した罪というのは、姦通罪、要は不倫ですね、の罪ですが、聖書の中で旧約聖書のレビ記20章10節や申命記22章22節を読みますと、このように書かれているんです。隣人の妻と姦淫する者は、姦淫した男も女も共に必ず死刑に処せられる。不思議なのはね、この言葉の中では男も女もって書かれているのに、この場面では女性だけが引きずり出されているんですね。先ほどのファリサイ派たちの言葉を聞けば現場を抑えたはずなんですよ。であればそこに男性もいたはずなんですよ。にもかかわらず彼らが引きずってきたのはこの女性だけだった。なぜなんだろうか。聖書を読みますと6節の中にその理由が書かれている。ファリサイ派たちはイエスを試して訴える口実を得るために彼女を引っ張り出してきた。つまり彼らの目的は実際に罪を犯した者に対してどう処罰すべきなのかっていうことを聞くためではなくて、イエス様の返答によって訴える口実を得ることが目的だった。もしイエス様がですよ、なんて悪いやつだ、立法にのっとって死刑にするべきだってもし仮に言ったとしましょう、言ったならば、当時のイスラエルはローマ帝国の支配の中にあります。公の死刑っていうのはローマによって禁じられていたんです。だからこの人々はローマ側に訴え出まして、この男はローマ帝国が私たちに禁じている死刑を行うべきだと主張しましたって政治的に訴えることができる。一方で死刑にしてはならないってもし言ったならば、今度はこの男は神の律法を軽んじたと言って冒涜だと騒ぐことができる。どう転んでもイエス様を訴えることができる。そのようにこの人々は目論んだわけです。つまりこの女性は本来どうでもよかった、ただ訴えるための道具に利用された、そんな 女性だったんです。ファリサイ派の人たちはイエス様に対してどうするべきだと厳しく問い詰めていく。周りにいた人々もイエス様の返答に注目していったでしょう。すると当のイエス様、突然不可解なことを始めるんですね。地面にしゃがみ込みまして何かをこうかけ始めた。小学校の頃なんかにね、体育でグラウンドに行って整列整列座れとかって言われてね、座りまして、でなんか暇だからずっとなんかそこにいろいろ書いてね、あの丸罰ゲームを友達としたりとかいろいろしましたよ。イエス様何書いてたんでしょうね。まさかヘノヘノモヘジみたいなのを書いたとは思いませんけどもね、なんかそこに書いてたって聖書は記すんです。イエス様がっつり彼らに対して無視したんですね、彼らを。7節、彼らはしつこく問い続けます。するとイエス様、きっと面倒くさそうになんでしょうけど、立ち上がって一言こう告げました。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。この返答興味深いんですよ。イエス様ね、石を投げてはならないとは言わなかったんです。でもみんな投げなさいとも言わなかったんです。イエス様が言ったのはね、投げてもいいけど罪を犯したことのない人ねってこう告げたんですよ。このイエス様の一言は非常にこうすっとんきょうな一言に聞こえるんですけどもね、実は非常に鋭く劇的に周りの人たちの立場を変えたんです。どういうことかというとね、それまで人々は自分たちは善人で正しい人間で、しかしこの女は悪人で罪を犯した、私たちは裁く側の人間でこの女は裁かれるべき人間だと考えていた。人間ね、誰しも他人への批評批判っていうのは得意としますよ。人のことだったらいくらでも荒探しができます。あそこが悪い、ここがどうだろうねとかっていくらでも言えるもんじゃないですか。それはね、痛くないからです。どれだけ人を責めても自分は痛くないと思っているからいくらでも批評批判できるんですよ。こうすべきだ、ああせねばならないってね。しかしイエス様の問いかけは、そうやって私たちは善人だと思っていた人々を逆に問い返すんです。あなたは果たして善人か、あなたは罪を犯したことがないかって。それまで自分は裁くべきものだと思っていた人たちが反対に自問自答していく。私は本当に罪を犯したことがないだろうかって、つい2週間前ですよ、この物語のつい2週間前に、あの大食材日の中で自分たちは神様に許しをいただいたんだって大喜びに喜び、そしてつい1週間前からはカリー予祭で神様はこの私たちになお恵みを与えてくださっていると大盛り上がりでわーって喜んでみーず言ってた人たちがですよ、祭りが終わった翌日、自分は罪があるんじゃなかろうか、そうやって問い返されてしまったんですよ。人々は互いに顔を見合わせながら考える。そして9節、年長者から始まり一人また一人とそこから立ち去っていった。人は誰しも他人に言えない失敗の一つや二つ、後悔の一つや二つをしっかり抱え込んでいるものです。人生経験が長い方々がより身に覚えがあったのかもしれません。ついに大勢いた人々の中で誰もその場にとどまることができなくなった。興味深いことに、律法を守ることをモットーにしていた律法学者やファリサイ派の人々さえいなくなったんですよ。神の掟は守るべきだ、守らねば救われない、私たちは守っているから救われるんだと自負していたその人々すらその場にとどまれなくなったんですよ。ついにそこに残ったのはイエス様とこの女性だけだった。 イエス様はようやく立ち上がり、彼女に問いかける。夫人よ、あの人たちはどこにいるのか。それまで人々はね、この女はって言ってきたんですよ。この女はって言ってきたのに、指さしてきたのに、大変敵意のこもった目で、侮蔑の目で見てきたのに、しかしイエス様は夫人よって声をかけていく。イエス様はこの一人の女性とちゃんと向き合っていく。そしてこう告げる。誰もあなたを罪に定めなかったのか。夫人が主よ誰もと答えると、彼女イエス様重ねて言った。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。今朝のこの物語は許しをテーマにしています。神様の許しがどれほど憐れみ深く私たちを包み込むようなものなのかっていうことを一緒に分かち合いたいんですが、だからこそ私たち今日ね、聖書の語る許しって何かっていうことをちゃんとこう理解したいなと思うんですね。私たちの中で時に誤解が生じているっていうか、思い込んでしまっているのは、これ日本語的な許しのイメージと重なるからなんですけどね、神様の許しっていうのは過去の罪を一切なかったことにする、水に流してね、もう全くゼロ、リセットにしちゃうっていう、こういう感覚で許しを意識してイメージしている人って多いんじゃなかろうかと思うんですね。でもそれはね、聖書の語る許しとは違うんですよ。罪は罪、過ちは過ちとして確かにそこに存在している。どっかの政治家のように居直って心にもない謝罪で、申し訳ありませんでしたとかって言って終わりとかって、そういう許しじゃないんです。なかったことにはならんのです。イエス様が語った許し、ね、あの神様が、ね、示す許しって、ヒントは11節にあるんですけど、イエス様こう語った。私もあなたを罪に定めないって。でつまり罪は罪としてあるんです。そしてその罪を定める方はイエス様でもなく別にいるっていう理解なんです。誰か、それはもちろん神様なんですよ。神様が罪を定め、そしてその罪に対する許しもまた神の範疇なんだって、これが聖書の語る罪の理解なんですね。じゃあその上でその神の許しとは何かって、ここ実は今日のポイントになるんですけど、ここね、ちょっと考えてみたい。聖書の語る罪って何ですかって。私が神学生だった時代に、西南神学部で村岡高光さんという方の講演会がありました。彼は言語学者であり、特にヘブライ語の研究をしている学者であり、聖書学者なんですね。でその彼が大学で講演をなさったんですけど、その時今朝の招きの言葉、エレミア書31章、特に34節を取り上げながらね、神様の許しって何かっていう話をしたんです。で日本人の考える許しは、先ほど言いましたように水を流すっていうね、なかったことにするっていうイメージだけれども、彼が語ったのはね、例えばですよって、まあ今はここに携帯がありますが、例えばここに携帯電話がありまして、まあこれをね、私たちの罪だとしましょう。私たちの何かの罪を犯した、後悔をしている、それが確かに目の前にある。しかし神様はその罪をこうやって人々の前に晒して、人々の目に留まる形にするのではなく、その罪をご自分が引き取って隠し、人々の目に触れないようになさる。これが許しの本質なんだっていうんですね。罪そのものはなくならないんです。なくなってない。しかしその罪を神様がご自分で引き取り、人々の目から隠してくださる。するとそこで何が起こってくるか。人々はその過去の罪を知りませんから、その人を責めることはなくなる。けれど神様はその出来事をちゃんと覚えている。もちろん当人も覚えている。その上で神様はその当人に向かって言うんですね。私があなたの罪を引き受けた。私があなたの罪を引き取った。あなたはこの過去の罪を思い起こしながら、もう二度と罪を繰り返さぬようにもう一度歩み出しなさい。これが聖書の語る許しなんだって教えてくれたんです。 考えてみるとすごいことじゃないか。もしね、過去の過ちがなくなったとしましょう。もうその出来事を自分自身も忘れてしまって水に流して何もなくなったとしましょう。そしたら私たちどうなるか。きっと同じ過ちを繰り返すんですよ。歴史は繰り返すなんて言いますけどもね、歴史だけじゃなくて私たちだって同じことを繰り返しちゃうんですよ。でもね、神様は私たちがまた同じ過ちを繰り返し同じ後悔を抱えることがないように、その罪を人々の目から隠し、ご自分が引き受けて、あなたはもう一度やり直しなさいって、そうやって私たちに再出発を与えてくださる。これがね、聖書の語る許しなんだ。イエス様はまさに彼女にそう告げたんだ。私もあなたを罪に定めない。生きなさい。もう二度と罪を繰り返しちゃならんよって。そうやってイエス様はね、この女性に再出発を示してくださった。今朝のお話のタイトルはね、許されるということとしました。許されるということ、それは一体何なのか。それはね、神様が私たちの罪を引き受け、再出発を与えてくださるっていうことなんだ。聖書の語る許しが何かっていうことを知った私たちはね、もう一度この物語に目を留めるときに、ものすごい発見をするんですよ。さっきね、この女性が引きずり出されてきまして、で人々がイエス様に対して、ファリサイ派律法学者がイエス様に対して、この女をどうすべきですかって言った時に、イエス様突然そこにしゃがみ込んだっていう話をしました。ものすごいなんか突然わけのわかんないすっとんきょうなことをし始めたと思いました。でもその出来事が、その行動が何を意味するかが見える気がするんですね。もう一度イメージをね、してみてください。この場面、罪を犯した女性が人々の真ん中に立たされ、周りは大勢の人が取り囲んでいる。なんて悪いやつだ、なんだこいつは、石を投げつけて死刑にされるべきだ。大勢の人々が敵意や侮蔑の目で彼女を見ている。そうやって敵意の目でさらされている中で、イエス様はしゃがみ込んだんです。この行動に関していろんな聖書学者たちがね、学者たちが解釈をしています。面白いなと思ったのはね、ルイス・クイッツっていう学者はね、イエスは人々の激しい怒りを鎮めるために自ら石を拾うというジョークを行ったんだっていうんですね。じゃあ罪のない人が投げてみましょう。じゃあほら、ここに石がありますよって、こうやってね、人々をね、なんかちょっとこう、なんていうんでしょう、はぐらかそうとした、怒りをね、はぐらかそうとしたっていうふうに語る。面白い解釈だなと思うんだけどもね、でも私自身はね、加藤恒明という日本人の、牧師であり学者が説教の中で語った理解が本当にこうぴったりくる、腑に落ちるんです。加藤恒明は何を言ったかって言ったらね、イエスは女性に目を向けないようにしたって語ったんですよ。多くの人々が彼女に対して敵意の目で見ている。しかしイエス様は彼女をそのように見ようとしない。視線をそらしたんだ。自分の居場所を見失って本当にいたたまれなくなっているその女性をね、イエス様は見つめることをしない。そうやって目をそらしながら彼女への配慮を示したんだって、そう考えるんです。イエス様は配慮したんだ。そう思った時にね、この行動の続きの意味もまた見えてくるんですよ。イエス様は罪人を見ようとしなかった。わーっと大騒ぎをする人たちに対して、罪のない者が石を投げたらいいって言ってまたしゃがみ込むでしょ。イエス様が次に立ち上がるのはいつですか。イエス様が次に立ち上がった時にはね、もう周りには人がいない時なんだ。イエス様なぜしゃがみ込んだのか。それはね、イエス様は今の今まで自分は裁くものだ と自負して、私は正しいものなんだと思い込んで、神様の許しをないがしろにしていたその人たちが、しまったって気がついて去っていく、その姿をイエス様は見ないようにしたんだ。つまりイエス様はこの引きずり出された女性だけではなくて、今から去っていくこの人々のことも見ようとしなかった。私もあなたを罪に定めないと語ったように、イエス様は人々に対してお前は間違ってるんだって指さして見るようなことはしなかったんだ。イエス様は実はこの青筋立てながらギャーギャー騒いでいたその人たちをも配慮し、彼らが神様からもう一度再出発をいただけるようにと願ってくださった。それがこの今朝の物語なんです。神の許しってどんなに強く深いものなのかって、そしてイエス様はそのことを体現するために本当にね、配慮に富んだ行動をしてくださったんだ。そのことを私たちは知らされます。今朝5月の第2週は母の日です。今日もこうしてね、講壇の横にこうたくさんのカーネーションを飾ってくださいました。今年もね、例年のように礼拝後に一輪ずつね、もう皆さんにお持ち帰りいただこうと思っております。もう今回もね、教会のメンバーが配慮して、後で一個一個車んでいいように、もう最初にこうやってね、ちゃんと一個一個ラッピングまでしてくださいました。本当にありがとうございます、ね、本当にこうやってね、配慮いただきました。今日母の日です。実は私、このお話の準備をするとき、ああ今度母の日だなっていうことを完璧に忘れておりましてね、あーって気づいたのは昨日だったんですよ。もう今更変えようがない、さあ困った、どうしようかなって考えて、なんとかなるもんだなと思ってお話しするんですけど、神様の許しってね、母親の許しのようだなって思うんです。自分の小さかった頃を思い返しますとね、母親っていうのはどこかで子供たちの過ちや弱さっていうのを認めた上でね、でも信頼してくれた。まあ若気の至りだったのでしょうが、私もいろいろと、まあ、大きい小さい悪さをしでかしました。まあ軽く法律に引っかかるようなこともまあほらやってしまいました。おそらく母はそのことに気がついていたんだろうなと思いますが、でもあんたなんかしよっちゃなかろうねとかって騒ぐことはなかった。どこかでね、私が自分が やらかしている悪さに気づくように、気づいて自分で正していけるように信頼してくれていたんじゃなかろうかって思う。皆さんもそういう経験あったんじゃなかろうか。それぞれに自分のお母さんのことを思い返してほしい。責めるよりも信頼する、それが母親の愛の一つの特徴だなって思うんです。神様の愛ってまさにそうでしょ、神の許しってまさにそうでしょ。お前なんてことしたんだって責めるのではなくて、そのものが自分で罪に気づき悔い改めた時に、ああもう私はどうしようもないものなんだ、もうダメなんだって、そこで全てを諦めてしまうのではなくて、そこからもう一度やり直していけるように、神様は私たちを許してくださるんですよ。神の愛はね、母親の愛のように信頼に基づくんですよ。今朝のこの物語がまさにそうで、イエス様はこの引きずり出された一人の女性も、そしてその女性に対して指を突きつけるようにして、お前はって言っていたその人たちをも受け止め、神の許しを示し、そしてもう一度やり直していけるように生かせるんです。 今朝この物語を読みながら、この神の許しは私たちにも与えられているってそう感じる。自分たちのこれまでの人生を振り返ってみると、そらいろいろやらかしましたね。でも私たちそれでもここまで生かされてきた。どっかね、神様は私たちのことを信頼して信じてやり直していけるようにって期待してくれてたんです。そしてその神の許しはこれからもきっと続くでしょう。私たちが知ってか知らずか、時に自分たちのプライドやまた傲慢さや視野が狭いがゆえに、これが正しいとかと思って全然違うことしてしまうことだとか、一時期の誘惑だとか、そうやって私たちも罪を繰り返すでしょう。でも神はその私たちをちゃんとご存知で、そして私たちがやり直すべく今日もまた促してくださっている。今ありがたいなって本当に思わされているならば、今日この物語はあなたにも実現したんです。イエス様は私たち一人一人に対してこう促される。私もあなたを罪に定めない。生きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。今日からまた新しい一週間が始まってまいります。この一週間一体どんなふうな一週になるでしょう。まあ水曜日には緊急事態宣言がまた出されましてね、少々げんなりもしますよ。でもぜひ思い起こしてほしい。私たちは今朝イエス様から、また神様から励ましと力添え、喜びと希望、そして許しをいただいた。これが私たちの出発点です。さあ今イエス様に促されながら新たな一週を始めてまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝も 私たちはあなたの御言葉をいただきました。神の許しは私たちの罪をなかったことにするのではなく、私たちの罪を神様ご自身が引き受けてくださり、その上で再出発をくださることであると。あなたの許しは信頼に基づくものであることを分かち合いました。私たち自分たちを振り返ると大変身勝手で、いつも自分たちの願望や都合、また物事の善悪が判断できずに、結構自分たちのやりたい放題に生きているなぁと振り返らされます。そのくせ他人への評価や批判は得意としていました。でも神様、今朝イエス様はそんな私たちの罪を改めて示してくださりながら、でも再出発を認めてくださいました。今私たちはあなたの許しをいただきながら新たな一週を始めてまいります。どうぞ今日から始まる一週、あなたと許しと再出発でスタートすることができますように、いつもあなたを身近に覚えながら感謝し、一日一日励むことができますように。またどうぞ今この時代の中で、どこに希望があるか分からず自分に自信を失っている多くの人々があるならば、どうぞその方々にもあなたの許しと再出発を分かち合わせてください。救い主イエス様と共に歩む新たな一週に期待をし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。